リタス大江真理子のモヤモヤトーク。皆さんこんにちは、テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトーク。毎週日経ヴェリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいています。ということで今週は荒川大輔さんです。こんにちは。
こんにちは、日経ヴェリタスの荒川大輔です。超円高でちょっと疲れてますけれども、今週もよろしくお願いします。
やっぱりいろいろなことが動くと荒川さんも動かなくてはいけないと。
大丈夫、参りましょう。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、気がつけば2009年も残すところあとわずかですね。
そうですね。
はい、そこで年末に向けて驚きの新企画をスタートさせてしまいます。ね、元気になったでしょ。
やった。
はい、題しまして今週のモヤモヤタイトルコールグランプリ2009。
かっこ仮。
そう、また仮がついて
る。そうですね、
ちょっと見逃さないですね。さすがです。そうなんです、まだ仮タイトルですが、6月に始まりましたこの日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトークの定番コーナー、真理子の今週のモヤモヤのタイトルコールの中でリスナーの皆さんが最も印象に残ったものをここいらで一つ決めようではないかという企画でございます。
年末にふさわしい企画ですね。
はい、なんだか印象に残ってるなというタイトルコールありますか。そうです
ね、朝青龍の真似をしたのが ありませんでしたね、そんなの。
朝青龍の真似を
ありませんでしたね。
そうですね、
セミですかね。
あれセミ、あれでもなんかお相撲さんの真似したことありますよ。はい、
あ、私が勝手に朝青龍だと思ってただけで。
ああ、そうですそうです、
そうです、お相撲さんありましたね。
お相撲さんの真似です、うん、朝青龍ではなかった。
そうですね、春馬富士だったかな。
春馬富士家族がね、みんな応援してくれたからねって。
なかなか日本語上手なんで。
そうなんです。なかなかいい方みたいですよ。はい、はい、じゃなくて、はい、私が印象に残っているのはあれだな。え、言っていいですかここで、はい。荒川さんのタイトルコール。
焼き芋屋ですか。はい、あれ以来なんか焼き芋屋さんのこう屋台を見るとなんとなくこう親近感を覚えてしまう私なんですけれども。恥ずかしかったですね、ちょっとね。
そうですね、はい、私も毎回恥を忍んで頑張っておりますので、そんな恥ずかしいタイトルコールの中でも皆さんが特に印象に残っている、いやこれはひどいドイヒーだなと思ったものなど、ご応募いただければと思います。はい、その今週のモヤモヤタイトルコールグランプリ2009仮の詳細は番組のエンディングでお知らせいたしますので、どうぞお楽しみになさってください。日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はライフネット生命、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。毎度ご乗車ありがとうございます。次は今週のモヤモヤ、今週のモヤモヤ日経ヴェリタスラジオ日経はこちらでお乗り換えです。今回は綺麗にまとまりました。
あ、はい、美しかったですね。
わ、そんなことないです、ありがとうございます。角蔵さん、30代男性会社員の方からいただきました。電車のアナウンス帳でお願いします。最近はアナウンスも女性の声が多くなってきましたので、大江さんの声でやってみてくださいということだったんですけど、でもこういうイメージじゃないですよね。本当は電車のアナウンスっていうと西日暮里西日暮里みたいな、
どちら様もお忘れ物落とし物 なさいませんよ。
駆け込み乗車やめてください、駆け込み乗車はおやめください、
携帯電話、使用禁止になっております
エンドレスになって
ますここでモノマネをしてどうするんだっていうい
や、ちょっと本当ここまで聞いてたら絶対経済の番組じゃないですよ ね。
そうですね、今日は盛りだくさんなんですけどね。
本当です、はい、はい、電車のタイトルコールをというの、その他にもひーちゃんパパさん40代男性会社員の方、それからミスターさん20代男性学生の方からもいただきました。ありがとうございます。さあ、 日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、最初のコーナーは最新のニュースから私大江真理子がちょっとわからないな、これはモヤモヤするぞというものをピックアップいたしまして、日経ベリタスの荒川さんに教えていただこうという真理子の今週のモヤモヤでございますが、荒川さん、
はい、
最近円高ドル安止まりませんね。
そうですね。
ということで今週のテーマは超円高の真相という話題にいたしました。外国為替市場で円相場の上昇に歯止めがかからず、27日の早朝に一時14年4ヶ月ぶりの高値となる1ドル84円82銭まで上昇しましたよね。
そうですね。
今どうしてこんなに円高になってしまったんですか？
これまでの円の最高値というのは、1995年の4月につけた79円台だったんですけれども、
はい、
当時と比べましても今日本経済というのは非常に厳しい状況ですよね。デフレ宣言を政府がしたばかりですし、
はい、
本来こんな中で円が上昇してしまうとさらにデフレ圧力が強まるということで警戒する人も多いんですけれども、大きく分けて今回の円高局面には3つの理由があると考えられています。
はい、
で1つ目はアメリカサイド、ドルサイドの事情ですね。
はい、
アメリカの中央銀行である FRB はずっとその景気刺激のために金融緩和策を取ってるんですけれども、この緩和状態が相当長く続くのではないだろうかと、そういった見方ですね。でしかも、最近発表になった FOMC というその FRB の会議の議事録の中で、はい、秩序だったドル安という表現が出てくるんですね。これは取りも直さずアメリカ当局はドル安に対して容認の姿勢を示しているんじゃないかと、そういうところをこう敏感に反応した市場関係者がやはりドルの先安感を見込んでいるというのが一つ目ですね。
はい、
でそれに対しまして日本はどうかと言いますと、その民主党政権というのはその発足直後から円高に対してその容認姿勢を取っているのではないかと言われてきたんですね。
藤井財務大臣
は。そうですね。円高にはメリットもあるということとか、その介入に対して慎重な姿勢を見せるということで、アメリカはドル安容認、日本は円高容認、でそういう構図を見て取る市場関係者が多いということなんですね。で3番目の要因ですけれども、はい、これはやや意外なところから発生しました。中東のドバイですね。
はい、
もうご存知の方も多いと思いますけれども、ドバイの政府系の企業がですね、その590億ドルに上る債務についてちょっと支払いを猶予してくれという発表をしたと。でこれがその新しい金融不安への懸念をかきたてて、そうするとその投資マネーはとりあえず安全な資産に逃げるというそういう習性がありますね。で今その世界で安全度の高い資産とみなされているのが円なんですね。ということでその、ドルを売って円を買う、あるいはユーロを売って円を買うという動きが加速したというのが足元の円高の要因になってますね。
今までですと、はい、ドルが安いという感じだったんですけど、
そうですね、実際円はユーロに対しては安く、はい、ドルに対して高いという、そういうその3つの通貨の関係だったんですけれども、
は
い、
ここに来て
円が高くなってしまう、
どっぽ高と言われていますよね。そうしますとそのどっぽ高ではどういう影響が出てくるんでしょうか？
そうですね、例えばその日本の輸出企業ですと、そのアメリカ向けの採算は円高ドル安で厳しいけれども、ヨーロッパ向けはその円安ユーロ高だったので、そちらである程度穴埋めができたわけですね。
はい、
ところがユーロに対しても円が高くなってしまうと、どちらに対しても輸出の採算が悪くなって企業収益を圧迫すると。でそうするとデフレショックが強くなっている日本の景気がさらに圧迫されるのではないかという、そのネガティブな連想が働き、実際そういう圧力が働くということで、ちょっとある意味でその日本経済が危険な水域に差し掛かったんじゃないかなという感じはいたしますね。
ちょっと心配です ね、それは。これは何か打開策ってあるんですかね？
そうですね、これはなかなか難しいですよね。その為替の価値というのは、その一つの国だけではなくて二つの国、あるいは複数の国の間のいろいろな関係で決まりますから、はい、日本の政府あるいは日銀だけが手を打つというよりもですね、国際的な協調の中でどんなその市場の安定化策が打ち出されるかと、そういったところが関心になるんじゃないかと思いますね。
国際協調が大切になってくるわけですね。
はい、あとは意外と 見逃されがちな要因が一つありまして、
はい、
それは今日本企業が公募増資、資本調達ラッシュをしているということがたまに話題になるんですけれども、はい、これが 円高要因になるということなんですね。
ですか？
これはあの例えば、公募増資をするときに誰がその増資を引き受けるか、投資家は誰かということなんですけども、はい、日本の国内だけではなくて、うん、海外の投資家がかなりの部分を買ってるんですね。そうするとその彼らは、円を買って、はい、その公募増資に応じるということになりますので、日本企業が増資をすればするほどその円高の圧力につながるっていう、こういうちょっと隠れた円高の動きというのがあるのも見逃せませんね。
そんな要因があるわけですね。以上マリコの今週のモヤモヤでした。
今話題のライフネット生命、昨年5月の開業以来契約件数が伸び続け、2009年10月の新契約件数は2ヶ月連続で過去最高を更新、前年同月比では約 3.8 倍となりました。また10月にはウェブサイト上でのバーチャル支店活動を開始、都道府県ごとにゆかりのある社員がバーチャル支店長として各都道府県での申し込み者数や傾向などの情報を提供しています。2009年5月24日号の日経ベリタスプロに聞いた入りたい保険ランキング死亡保障部門で家族への保険が第1位に選ばれるなど、保険のプロからも支持されています。今注目のライフネット生命でご自分の保険料を見直してみませんか？気になった方は今すぐライフネット生命で検索。
日経ベリタス今週のパワープッシュ。さあここからは日経ベリタス今週のパワープッシュのコーナーです。今週発売中の日経ベリタスの中から荒川さんに特におすすめ、これはプッシュだという記事を解説していただきますが、今週の関東記事から参りましょうか。荒川さん、関東は減税時代に備える、この減税は当て字で減る税と書く減税ではなくて厳しい税と書いて減税ですね。その減税時代に備える、年明けでは遅い2009年投資の総決算。荒川さん、
はい、
年明けでは遅いんですか？
そうですね、税金というと確定申告の時期というイメージがあると思うんですけれども、はい、まあ、確定申告は原則として2月から3月半ばまでですよね、ところがそのための準備というのはもう年末までにちゃんとしておかないと、投資に関してはもう遅すぎる、ということなんです。
もう1ヶ月しかないということですね。
そうですね、もう年内にちゃんと決算をしておきましょうと。
あらまあ、
税金っていうと例えば脱税とか、はい、節税とか、はい、何々税っていうのこれまでもいろんな言葉が出てましたけれども、この減税厳しい税というのは日経ベリタス編集部、一押しの新しい経済用語なんですが、
はい、
あの流れとしてはだんだんこう税金の補足というのは、ね、を取る、手法であるとか、はい、税率そのものも含めて厳しくなる傾向にあるんじゃないか。
今日本財政なんですからね、
うん、そうなんですよね、
取れるところからは確実に取ろうと、
そういう流れがこう強まってきているということですね。ただそれはあの逆に言いますと、その中でもちろんそのちゃんと納税をした上で、はい、自分でその税金を見据えていろいろな工夫をする余地もできているという時代でもあるんですよね。でそういったノウハウをいろいろと今週号ではあの取り上げてみました。
はい、実際にその税の徴税というんですか、徴収、
はい、
厳しくなってきているんでしょうか？
そうですね、厳しいと言いますか、はい、あのすごく効率的になってるってことを言えると思うんですよね。例えばその FX 取引については、その税務当局がその外為証拠金取引業者、いわゆる FX 業者からその支払い調書というものをその提出してもらうようになったんですね、
はい、
これはその顧客の情報なんですけれども、昔みたいにその帳簿をあの集めて1ページ1ページこう調べていくっていうようなやり方ではもはやないわけです。でもあの税務当局も IT 化してますから、つまりその DVD のようにそのデータでFX 業者からその情報を取って個人個人のその取引状況を把握していくと。そうするとこれまで例えばその FX 取引をやってる人の中にはですね、まあ、申告しなくても大丈夫じゃないかと思っている方がいないとも限らないんですけれども、実は相当の確率でそれはもう補足される時代になっているということなんですね。
抜け穴がなくなってきてるんですね。
なくなってきてるということですね。これはまあ当然そのすべきことをするということですから、ひどいじゃないかっていうような筋合いの話ではないんですけれども、ね、はい、ただあのやっぱりその 無申告のままで見つかってしまうとですね、はい、無申告課税というものが課されたりですね、はい、あるいはもっと悪質な場合は重加算税というものが課されたりして、実際に払わなくても済んだはずの税金を払うような羽目にもなりかねないので、そこはちゃんとこう、考えておきましょうというのが一つの FX に関しての、ポイントですよね。
あとはその株に目を向けてみますと、はい、売却益ですとか配当の税率を 10% としている優遇措置が2011年の末で切れて12年から 20% になると。
そうですね、これは今の、税率というのは、まあ、優遇税制というの形ずっと引っ張ってきてるんですけれども、はい、これも予定通りでいくといずれその、重くなる方向にあるということですよね。
こういうことも覚えておかないといけませんね。そうですね、
あともう一方で、はい、例えば株式で儲けが出た場合はそれに対して税金を払うわけですけれども、はい、損をした場合それはその控除を受けられるというような仕組みもあるんですね、はい、損と利益を通算するというような損益通算という仕組みがありますので、はい、それをどうやって生かすかということも具体的に今回の日経ベリックスで紹介しております。
ではその損切りをするときにいつまでに売れば2009年分の損として認識されるわけですか？
そうですね、これも1日の差でチャンスを逃してしまうってことがないように十分気をつけていただきたいと思うんですけれども、はいはい、その株式を売るのが特定口座からの株式売却なのか一般口座からなのかでこの判定が変わってくるということなんですね。
そうなんですね、
まず特定口座の場合は今年の場合12月25日の金曜日までに約定取引をさせる必要があるんです。で一般口座の場合は12月30日に売ってもギリギリ今年の損失分として認識される可能性があるということなんですね。今年は大納会が12月30日で昨年までと違って、まあ丸々1日の立ち合いになるという、まあ、変化もあるんですけれども、はい、その時まで大丈夫なのか、あるいはそれよりもっと前倒しで締め切りが来るのかってことがその口座の状況によって変わってくるんです。そういうこともぜひ念頭に置いていただきたいというふうに思います ね。
そうですね。その他にもですね、いろいろな質問 Q&A がありまして、今のうちから用意しておくべき書類は何ですかですとか、基本的なところから細かいところまで詳しく載っていますので、日経ベリタス今週発売分をぜひご覧ください。
よろしくお願いします。
はい、そして私がもう一つ非常に気になっています記事、こちらを取り上げたいと思うんですが、ドバイリスクで円どっぽ高、先ほど荒川さんからもありました、非常に気になりますのがドバイ、これからどうなっていくかというところなんですが、ドバイリスクで円どっぽ高、円高もドバイも心配ですね。
そうですね、大江さんドバイに行ったことってありますか？
ないです、
私もないんです
そうですか、でもドバイと言いますと、高いビルが建っていたり、あとは本当に海に、ヤシの木の形をしたリゾートを作っているというイメージだったんですが、
そうですよね、
そのヤシの木型のリゾート開発をしているところが今問題になっているわけですよね。
私の同僚が夏休みになんとドバイに行ったんですけれども、はい、なんか当時はいや栄えてましたよ荒川さんって言ったのが、昨日君ドバイ行ったんだよねって、いやそういえば閑散としてましたねっていう、こう手のひらを返すように評価が変わったのがやや気になったところなんですが、はい、かつてはね、本当ドバイは世界各地から富裕層がこう訪れて、はい、投資マネーでこう潤っているある意味で地上の楽園、まあ、お金持ちにとってはね、はい、地上の楽園ということだったんですけれども、相当今そういう熱気が失せている感じなんですよね。
これ気になりますのは、この信用不安、大体どれぐらいの規模のものなのかというところなんですよね。
そうですね、
もしリーマンショックぐらいの大きな影響を与えるものだったら、今後がさらに心配になってくるんですが、そのあたりはどうなんでしょう。
問題になっているのは、そのドバイ政府系の持ち株会社のドバイワールドという会社、はい、および傘下の不動産開発会社のナキールというところなんですけれども、今大江さんがおっしゃったそのヤシの木型のリゾート開発をしているのはこのナキールって会社なんですね、はい、でこの2社が合わせて590億ドルの債務について来年の5月末まで支払いを猶予してくれということを言ってるんですね、
はい、
590億ドルというと大体6兆円未満ということで、もちろん非常に大きな規模の 債務ではあるのですが、リーマンブラザーズが破綻した時のその負債総額というのは50兆円に近いということでしたから、はい、そのリーマンショックと比べると今のところまだ問題はそれほど大きくなってないということですね。
はい、ただその返済を伸ばしてくださいとお願いした額が590億ドルということは、
それだけで済むのか、あるいはその背後にさらに大きな債務が隠れているのか、
そういうことですよね、
ということですね、それはまだわからないということなんです。
わからない、ちょっとドキドキしてきました ね、
ただあの今のところ市場の反応は、はい、一時その株価が急落するとか、あるいは円が先ほどの話じゃないですか、どっぽ高になるという日本経済にとっては大変大きな問題にはなってるんですけれども、一つ注目したいのは CDS というその信用リスクをやり取りする市場の動きなんですね。
クレジットデフォルトスワップ市場、はいはい、
ここ の、 動きを見ていますと意外と落ち着いていたなというのが、ドバイ問題が起きた直後の動きだったんですね。
そうなんですか、はい、それは織り込み済みだったということですか。
織り込み済みかどうかっていうのはまだわからないんですけれども、例えばそのドバイに対して債権を持っているのはイギリスの銀行が多いんですね。でこれが本当に深刻な問題であると、そのイギリスの国債をやり取りの信用リスクをやり取りするCDS 市場で、イギリスのリスクがすごく高くなってしまうということが予想されるのですが、はい、今のところそのドバイ問題が表面化する前後と比べてこの価格は非常に落ち着いているんですね。
そうですか。
でその CDS で言いますと、そのドバイそのものの CDS はものすごく急騰してリスクの高まりを示しているんですけれども、はい、他のヨーロッパ諸国についても比較的落ち着いた動きを見せていると。これもそのリーマンショックとの違いで、あの市場の動きというのはどちらかというと冷静と言ってもいいのではないかといったところなんですね。
そうですね、はい、とはいえ予断を許さない状況であることは間違いなさそうですけども ね、
あの去年のアメリカの金融危機の時も、はい、あの3月にまずベアスターンズという会社がちょっとこうおかしくなって、それをその JP モルガンが救済したと、これで問題は一巡したんじゃないかという楽観ムードが結構漂ったことがあったんですね。
はい、
ただ半年経ってみるとまだ問題はその先にあったということですの で、 でこの今回 の、 そのドバイの不安がここだけで収まるのか、あるいはもっと波及するのかというところは今なお不透明な状況だと言えるんですよね。で先ほどそのイギリスの国の信用リスクはそれほど変わってないという話をしましたけれども、はい、そのドバイなどにその多額の債権を持っていると見られている大手銀行の HSBC というところの株価が一時的に急落するとかですね、はい、あるいはその日本のゼネコンの株もですね、これは実際にそのドバイの工事を受注しているか していないかは別として、はい、ひょっとしたら何か関連があるのではないかという不安心理から東京株式市場でもその建設株が下がるとかですね、そう局所的にいろいろな動きが起きているんですね。
そうなんですね、はい、このドバイなんですけれども、今回はアブダビによる救済が
取り沙汰されてますね、
と言われていますよね、はい、ということはもうこのあたりってそういうこう UAE で保管し合うとか、そういう関係になってるんですか。
そうですね、やっぱりあの湾岸諸国の間 の、 その連合というものがありますから、はい、これはそのドバイの問題がそのこのまま切り離されてドバイの問題をドバイで解決しろっていうことにはならないんじゃないかというふうに見られてるんですね、ただあの中東の国というとそのドバイも産油国なんじゃないかと思われる方が多いかもしれないですけど、実はドバイっていうのは産油国ではないんですよね。
そうなんですよね。
これも結構その盲点だったということも言えるかもしれないんですけれども、まあ、それに対してそのアブダビは産油国で、このところの、原油価格の上昇でですね、相当その財政的にもまた再び潤ってきて、
はい、
ですからそのドバイに対する救済の余地も大きいんじゃないかということを言う人もいますね、
うん、ではもう一つ気になる記事ご紹介しましょう。忙しい人こそ長期分散投資、不透明な時代だから手間かけず、そうなんですか。
そうですね、やっぱりその株式投資っていうと、私はいろいろな制約があってこの個別の株式投資はしたことはありませんけれども、
私もそうですね、
実際に何か株を買ったとするとその値動きってすごく気になっちゃいますよね、はい、朝チェックして昼チェックして夕方チェックしてで、ただそうやっているとどうしてもその売買をその短期的に繰り返すようなことになるんです、
はい、
そうすると必ずエネルギーはすごく費やすんだけれども、はい、必ずしもそれが高い投資収益につながるかというとそうでもないということが統計的に言えるんですよね。むしろ 長期的にあのリスクを分散しながらじっくりと投資をした方が、いいのではないかと。これこそが長期 の, あの投資の王道であるという考えはずっとこう根強く一方でありますよね。
ウォーレン・バフェットさんも長期分散投資ですよね。
そうですね、あのウォーレン・バフェットさんに あなたの平均的な投資期間は何年ですかって聞いた人がいたら、はい、永久であるというふうに言ったというふうにも言われてますしね。だからあの忙しい人こそですね、はい、一旦買ってずっともう忘れてしまうぐらいのつもりで投資をした方が、例えば5年経って10年経って、あ、こんなにあの利益が上がってる、それが楽しみなんだっておっしゃる方もいますよね。その沢上敦人さんなんかはもう忘れなさいっていうふうに、まあ、それはなかなかできることではないんですけれども、
そうですね、お金がかかってますから、うん、そう
ですね、ただお金がかかってると思って焦ってしまうとかえって逆効果ってこともあるようですよね。
良いワインも寝かせた方がいいですからね。
まあ、具体的にその長期分散投資でどういうその注目点があるのか、コツは何なのかっていうのは、ぜひこの今週もの記事をご覧いただきたいと思いますね。
そうなんですね。ということで、発売中の日経ヴェリタスの中から注目の記事をご紹介しました。皆さんの気になるトピックありましたでしょうか。詳しくは発売中の日経ヴェリタスをご覧ください。ここで日経ヴェリタスマーケットオンラインのご紹介です。気になるあの会社の業績はどうなっているのか、日経ヴェリタスマーケットオンラインなら企業の最新情報をいち早く知ることができます。日経の記者が独自に取材したニュースをこれまでにない速さで発信、そのニュースが市場にどんな影響を与えるのか、日経独自の視点から分析する解説も速報します。市場の動きを読み、企業の業績を知るための豊富なデータや様々なツールも備えて、個人投資家の皆さんの資産運用を24時間バックアップします。購読料は月額2100円、日経ヴェリタスご購読の方には月額1050円でご提供しています。日経ヴェリタスマーケットオンラインの申し込みは会社がわかるで検索してください。今週の日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトークいかがでしたでしょうか。荒川さん、お疲れのところありがとうございました。
とんでもございません。大江さんもね、朝からお忙しいところ、
とんでもないですよ。
なんか、ね、このご利用でなんでこの礼に正しい挨拶を繰り返してるのかという感じですね。なんかね、
でも疲れた時ほど外を見るといいと思います、今紅葉が綺麗ですよね。
そうですね、
先ほど皇居の周りをちょっと、うろうろっとしてきたんですけども、紅葉、あのイチョウの木が特に今素敵ですよ、
なんか一時あの暖冬でイチョウがその黄色くなるのもう12月になってもうまだ緑色のままでどうしたんだって言われてたことがあったんですけど、
そうなんですか。
今年はね、比較的こう順調にちゃんと
黄色になってます ね、やっぱりああいう景色を見ると、目的地しか見てないとちょっと心が疲れちゃう気がするんです、
確かにね、なんかね、桜の満開の時にこう一駅前で降りてこう歩いていくとかね、
いいですね、
もみじの季節の時もそういうことをやると心がけたいのですが、はい、これがなかなか、
はい、たまには回り道してみてください。
そうですね、
はい、日経ヴェリタス本市内のコーナー企画、大江真理子のモヤモヤトークのコーナーなんですが、今週もリスナーの皆さんからの経済や投資に関する疑問いただいておりますのでご紹介しましょう、はい、ダージャンさん、30代女性会社員の方からいただきました。日本航空など企業の再建問題を取り上げるニュースで最近よく聞く事業再生 ADR ってどういうものなのですか。
そうですね、これは非常に旬のテーマですよね、は
い、そうですね、日本航空以外でも聞きますよね。
そうですね、アイフルですとかいくつか の, その企業の再建に絡んで、はい、この事業再生 ADR って言葉が聞かれるようになってきてますね。
それはどういうものなのか、
詳しくは
来週の はい、ケーブリタス本市内の大江真理子のモヤモヤトークのコーナーでお答えしましょう、はい、編集部の方がきちんと答えてくださいますので、はい、お楽しみになさってくださいということで今回質問が採用されましたダージャンさんには質問と回答が掲載されました日経ベリタスをお送りいたします。ダージャンさん楽しみにしていてくださいね。またぜひ皆さんからの経済や投資にまつわる質問もお待ちしています。私が代表しましてベリタス編集部の方に質問いたしますので、質問のある方ラジオ日経のホームページからベリモヤのサイトにアクセスをしてください。もちろん番組のご意見やご感想、そしてマリコの今週のモヤモヤのタイトルコールのリクエストもお待ちしてます。そのタイトルコールといえば覚えてますか荒川さん、はい、番組のオープニングでもご紹介しましたが今週のモヤモヤタイトルコールグランプリ2009
カリ
実は待ってました、ありがとうございますそうそうなんですよ、いろいろとタイトルコール今まで27回分、今日も含めて
27回分ですね、
はい、頑張ってきましたよ。1回分
は私のタイトルコールもありました。
そうです、忘れられませんけどもね、はい、ということで
私は忘れたいです
つぶやきがつぶやきが聞こえましたが、そんなですね皆さんが忘れられない、もう耳にこびりついてるあのタイトルコールもう一回聞いてみたいな、そんなものがあればぜひお教えください。今までのタイトルコール全部聞いていないのでここで全てを聞いてみたい、あとは忘れちゃったものもあるなという方、今すぐ過去の配信分をダウンロードして聞きまくりましょう。
あ、そういうオチですか
そう、私も聞こうかなと思ってます、うん、
私もね、はい、あの1年の締めくくりにこうちょっと聞きまくってみようかなと。
そうですね、
そんな感じがしますね、
はい、ご応募お待ちしています。そのグランプリの発表ですが今年最後の配信の時にしましょうか。
そうですね、じゃあその今週のモヤモヤタイトルコールグランプリ2009仮に応募してくださった方の中からもベリモヤモを贈呈しましょうか。
いいですね、今まで本のプレゼントにご応募していただいている方に加えて、はい、じゃあこのタイトルコールグランプリ2009にご応募いただいた方の中からも。
そうですね、
はい、これグランプリに決まった方にってことですか、じゃなくて、
うん、
あ、応募いただいた全ての方に当たる可能性があると。わー、はい、お待ちしてます。でもベリモヤって経済と投資の番組のはずなんです、
はずなんです、
はい、
そうなんです。
だから真面目なご応募もいただきませんか。
そうなんです真面目なんです。
そうなんです、そのはずなんです、
はい、
ということで実はこんなメッセージいただいているんですよ。コロコロスケさん20代男性学生の方からなんですが、年末などに来年の経済情勢を考える上で重要なニュースなどを振り返るような特集を聞いてみたいです。素晴らしい、
素晴らしいですね、はい、20代学生の方、
ですからこの方のご要望にお答えしまして、リスナーの皆さんが2009年最も印象に残った経済ニュースというのも同時に募集してみましょう。
そうですね、やっぱり今年もいろいろその盛りだくさんな経済の出来事がありましたからね、
はい、
はい、どんなイベントがあったかっていうのをその振り返るためには、1ベリモヤ本を買っていただく2過去 の, そのベリモヤをダウンロードしてもう一度聞いていただく、これは非常に重要なことですね。我々のやってる番組というのは一番その最前線で最先端で起きていることを毎週取り上げているわけですから、それをその1年分振り返っていただけて、番組そのものは6月以降ですけれども、本当この年に何が起きたかっていうのがすごくよくわかるんじゃないかと思いますね。
日経ベリタスってそういう意味では1週間のまとめプラス次の週に何が起こりそうかというところを取り上げていますからね。
そうですね、
しかもおさらいにもいいと思います。
今日 の, その円超円高みたいにギリギリまで粘りに粘って新年を作ってますので、はい、新しい情報を、ね、忘れてました3、アマゾンのバックナンバーで日経ベリタスを買っていただく。
あ、バックナンバーも買いますよ、そうですね、
はい、失礼いたしました
いえいえ、もうそんな荒川さんの血と汗と涙とよだれの結晶が日経ベリタスだと、よだれが結構、
ね、眠くて眠くてい
うことなんですが、
はい、
どうしましょう、その経済ニュース、印象に残ったものの対象、なんかこれもタイトル決めましょうよ。
そうですね、はい、私がモヤモヤした 経済ニュース大賞っていうのはどうですか。
すごくいいですね、うん、じゃあ私がモヤモヤした経済ニュース大賞、
略してわたもや大賞
もうなんか考えてたみたいに言いますね
でわたもや大賞募集しましょう
じゃあわたもや大賞2009
仮
これ決定でもいいんじゃない。
あ、これは決まり、はい、
じゃあこのわたもや大賞2009決まり、
決定、
はい、こちらも募集、はい、募集いたします、はい、12月中のご応募、
そうですね、ギリギリまで受け付けて、はい、同じく29日の、 あの配信の時にご紹介しましょう。
発表しましょう、はい、そうですね、このご応募ラジオ日経のホームページからベリモヤのサイトにアクセスしていただくと分かるようにしておきますので、どしどしご応募ください。
よろしくお願いします。
景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル0120-83-4946 0120-83-4946、またはインターネット www.vs-headline.jp からお願いします。また先ほどご紹介しました日経ベリタスマーケットオンラインや私が出演していますテレビ東京毎週土曜日お昼11時から放送中の田瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひチェックしてください。もちろんこの日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークもご愛顧くださいね。それから日経ビジネス人文庫日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク本の方も好評発売中でございます。ということで日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、それではまた来週です。お相手は
日経ベリタスの荒川大輔と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はライフネット生命、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。